ローマ信徒への手紙の13章の最後のところですね。13章の11から14までのところです。ここでまずですね、今はどんな時なのかという時です。これはいつの時代でもこういう問いがなされるわけですね。今はどんな時なのか。これは特に現在の日本は去年もうじき3月で1年になるわけですけれども、世界の歴史でも初めてというですね、出来事が起こったわけです。ですね、津波と地震そのものは今まであったけど、それとともに原発の大災害、これからまあ4つものですね、あるいは場合によっては第二原発まで後始末をせなきゃいけない。しかもその時に大地震でも行ったら、これまた大変なわけです。この間の命の水変えたようにですね、じーっとしていったら、それはだんだんと何十年もかかってやるけど、もしですね、巨大地震が起こったら、その最中に全部壊れてしまうわけなんです。そういうふうに非常に困難な問題が何かの時にひょっとして起こるかもしれないということも今も含むそういうことなんですね。そういう意味でですね、本当に歴史上かつて前例がない、例がないことを今控えている。そういう時に今私たちはどんな時なのか。だからそういうようなですね、非常にこの科学技術の進展によってですね、学問をいっぱい発達したわけですね。大学もいっぱい増えて世界的に。だけど非常に危機的な状況に特に日本が置かれている。その日本の状況は、原発を次々作っていけば、他にもこういう危険性が中国にも起こっていくはずですね。インドとか中国とか。まあそういう意味で、今はどんな時かって、そういう意味ではですね、非常に特別に私たちは目覚めているべき時だということが言えるわけです。こういうふうに過去の本なのにですね、今そのように非常に大切な問いかけとしてこうなんか迫ってくるわけですね。今はどんな時なのか。これは神様が全てをご覧になってされておるという立場から見るとですね、これやはりどうしても大きなですね、裁きであり警告だということ。そのからその二つの面があるはずですね。何らかの裁きであると。イエス・キリストもですね、みんなの受けるべき罪の裁きを身代わりに受けたと。で、十字架に書かれてありますね。それで本来私たちがみんなが受けなきゃいけない裁き、苦しみをですね、いや、身代わりになって、この東北の方々が今も苦しんでおられるという側面があるわけです。そういう意味でも私たちもイエス、キリストの苦しみをですね、いつも忘れないようにすると同じように、私たちのいわば身代わりですね、になって、そのように苦しんでおられる方々のことを忘れてはいけないと思うわけです。そしてそれとともにですね、ここに書いてあることを私たちいつも心に留めておくということなんですね。どんな時かと考えておいて、でここではですね、迫ってる、でこの眠りから覚めるべき時が来てるからだと。これも霊的な眠りですね。誰でも霊的に眠っておるということです。だからイエス様も目覚めていなさいと、いつも目を覚ましていなさいっていうことを最後のゲッセマネの時でも言われて、けれども弟子たちはみんな眠っていたと。イエス様必死になって祈っているのにですね、イエス様だけが目覚めて必死に祈っているのに、それまでしたかったはずの弟子たちみんな一人残らず眠っていた。これも象徴的なことなんですね。人間っていうのはですね、本当にいつも眠ってしまう存在と。一番大切なことをわからないで自分のことばっかり、自分のこと、自分の体のこと、自分の周りの金とか利害のこと、自分が褒められるとか、自分が上になると、もうさっかり考えてるということです。それはみんな眠ってるということなんですね。それを超えてですね、真理そのものっていうことをどうしてもなかなか見れないと。いつも自分というのにこだわる。それが眠ってるということなんですね。そういうふうに、この眠っているの一部の人でないんですよね。みんなそういう眠っている、ここでもそうです。あなた方と言ってる。いつも私たちもこう眠ってしまうので、キリストを信じた後も眠ってしまう。そういう意味でこれは、ローマの信徒たちに宛てた手紙なんですね。信じてない人じゃなくて、信じた人もいつも気をつけてなければ眠ってしまうということです。で、今や私たちが信じた時よりも救いは近づいているって書いてありますが、 これはですね、どういうことなのか、ちょっと分かりにくいと思います。どうしてかというと、信じたらすでに救われたわけですね。信仰によって救われるって、あれほどパウロは強調していたわけですから、信じたときすでに救われたわけです。ここではですね、最終的な救い、再臨ということが当然念頭にあるということがあります。これは他の書簡でもパウロはしばしば言ってますね。イエス様が再び来られる再臨の時は近いと。まあ、そういう意味で、この最終的な救いですね。この宇宙世界全体的な救いは、最終的な救いは確かに近づいている。そういう意味で信仰に入った時よりもその全体としての救いは近づいているということが言われているわけです。で、この最終的な救いまではこの世界は夜の世界だと。そこから光に満ちた昼の世界ですね。昼の世界、それは日と書いてありますが、これが近づいてるんだと。普通はですね、日が近づくという言い方はまずしないですね。夜明けが近づくですね。夜明けが近づくっていう言い方はありますが、日が近づいたななんていうのは誰も言わないです。日が近づいた、日って太陽の、太陽が近づく、何のことだろうかと思いますが、そういうことでですね、この普通は日が近づくということはまず言わないことですね。これは光の満ちた世界、今は夜の世界だというんです。でイエス・キリストの再臨の時は全てが光になる、そういう意味で昼ですね。昼間は全部が明るいわけです。そういう意味で夜の世界がもうずっと終わってに近づいてるんです。夜は更けたと、もう明け方が近いと。そして明けると昼ばかり光に満ちた世界がもう近づいてるということなんですね。これは非常に大きな希望を言ってるわけです。まあ、聖書全体がですね、このいつも闇の世界をしっかり見つめてはですね、闇の世界を忘れたりごまかしたり薬とか何とかでごまかしたりしないでしっかり見つめた上で、しかもですね、この光の世界がすぐ近くに来てるんだっていう、そういうことをいつも言ってるわけです。だいたいこの世界のエリートっていうものは大概ですね、そういうふうに逃げると。つい少し前に送っていただいたそのです、ね、2000年に NHK の ETV 特集で教育テレビで放した高木ジンズラボさんの記念の録画をです、ね、県外から送ってもらって見てたら、そこに出てた、まあ、人が言いましたが、佐高さん、佐高の誠ですね。エリートは大概ですね、重要な問題が来たらどうしてもそこに逃げると。だけど高木仁三郎さんは逃げなかったと、最後までそういう表現で言ってたわけですね。大変そういうとこあります。頭が良いからですね、巧みにその逃げる道を知ってる。その逃げ道いっぱい作って自分が受けないようにして利益を得ようとする人たちがいっぱいおったために原発もあるようなことになったんですね。そういうふうに、このいつもですね、この夜の世界がずっとそういうふうに至るところにあるわけです。政治でも経済でも科学でも、それでいろいろな問題が起こるわけですね。で、そういうふうに希望がないと、夜だから。だから、もうどっちないんだから、だからそういうふうに逃げ道でですね、隠れてことをするということがあちらこちらにどうしても起こってしまうわけです。だけども、昼がですね、光のすぐそばに来てるんだったらですね、悪いことを害を受けてもですね、あえて正しい道を行こうという気になるわけです。昼の世界すぐそばに来とるんであればですね。そんな昼の世界、光の世界、光の世界なんかないと思えばですね、やっぱり影で、こっそりとするということが起こってしまうわけです。で、この考え方ですね、何かが近づいている。これは誰でも守っているはずなんです。ですね、このところのように、昼の世界が近づいているって、そう大きなスケールで、歴史的なスケールで大きな形であんまり思わないですね、ほとんどの人。でもっと小さな規模だったら何かが近づいてるっていうのをみんな思ってるわけです。特に最近では日本は世界に一番のですね、地震大国なんですね。まあ、これは、まあ、ヨーロッパ、ドイツとかフランスとかあったら非常に少ないんですね。前にも触れたように、ある期間30年間をとってもドイツとかフランスとかあったら 震度5以上の地震でほとんど起こらないんです。ゼロに近い。とか日本はです、震度5以上が30年間で3400回も起こってるんですか。もうとにかく比較にならないんです。そういうふうに一番世界で地震がいっぱい起こるところに原発がいっぱいあるという。だから世界的に見たらどうして日本のような恐ろしいところにいっぱい原発を作ってしまったのかという。だから今回も地震によって話す極めてたくさんの配管が壊れたことはまずあったはずなんだけど、必死に隠して、要するに津波だけということを言い張ってるわけです。まあそういうことで、今日の日本ではですね、その何が近づいているかっていうことで、一番地震ということが近づいているということで、毎日のようにテレビでもですね、地震対策、津波対策ですね。まあ、東南海地震とか南海地震とか関東大震災とかいうものが、あと50年60年のうちには、いや 50%、60% と言ってもピンとこないわけですけども、まあ、そういうふうにですね、かなりもう近いということは、まあ、100年150年単位で起こるとすればもうどうも近いと、そういう意味でですね、近づいてるって、特に徳島なんかの人の場合は、その地震だ、津波だということですね。それがもし来たら海岸の人だと本当に怖いわけです。その他にですね、いろんなことがありますね。だんだん老人になってきたら、これは誰でもですね、若い時、まあ40代以上から若い人はほとんど考えないけど、死が近づくっていうこと。ある程度ですね、例えば70、80もなってきたらですね、これは毎日のように、1日、まさに4月が出た。だんだんと、1年ほど前に私が埼玉行った時も、埼玉の、ここにも2回来られたことがありますね。独立学の竹雄一郎さんが、もう1ヶ月ごとに老化していくように思うとか、いうある会で、埼玉の、20周年、浦和集会の、に行った時にわざわざ来られとって言われてますけれども、もうこの年になったら本当に1ヶ月ごとに老化していくよ。そのぐらいですね、老化っていうのは刻々と迫ってくると、そういうことで、誰でもこれは若い人はほんのこと全然言われてもピンとこないわけですね。だけど ある程度年に来たら確実にですね、迫ってくてるっていうのを感じるわけです。死というものが迫ってくるっていうのは必ず全ての人においてですね、都市が行くにつれてだんだんと切実な問題になってくるということです。そういうにいろんなものが近づいてくるということがこれ誰でもあるわけですね。そういう中で一番大きなスケールでですね、死が近づくだけだったらですね、復活ということを思わない人も嫌なことですね。だから忘れたいと、だから死ということは一切思わないと、死ということを考えるのは不吉だということで、葬儀のことの相談すら一切しないというふうな人が非常に多いわけです。死の彼方にですね、こういうふうに光の満ちた世界があるんだと思う人はですね、別に葬儀のこと話すなんでもない当たり前のことなんですね。だから私も今までいろんな方々から亡くなる前からですね、僕に別に何ともこのあっさりとですね、この賛美歌を歌ってほしいとか、これをもう書いてあるからこのようにしてほしいとか、ごくあっさりと言われたこと今までいろんな方々からあります。まあ、そういうふうにですね、一番大事なことはこういうふうに、昼の世界が近づくということであるわけですね。こういうふうに、聖書そのものは旧約聖書からずっとですね、この時が近づいているっていうのがずっとあるわけです。特に預言書からそれがですね、非常に詳しくいつも力強く表現されてきたわけですね。それは預言者の表現は主の日だったわけです。主の日、あるいはその日、その日が近づいておるんだっていうのを神様から特別に示されたんですね。キリストがその時に現れると、同時に本当キリスト本当に現れたわけです。で、確かにその時から世界の歴史が大きく変わったわけです。まあそういうふうにですね、確かに全く夜で本当に光はなかった。イスラエル民族はわずかにその光を知ってた。でも世界にそういう昼の世界が広がっていったわけですね。そういう意味で、この旧約聖書も非常に大いなる書物だったわけです。近づいているという非常に大きなものが近づいている。 自分が死ぬかもしれない、そういうふうな個人的なことでなくてですね、全世界的な大きなことだったわけです。それで、そのことをですね、さっきの賛美とかにあったように、この旧約聖書の最後にもそれが近づいているっていうことを表現した書物ですね、があります。まあ、それもこの最後にそれが置かれているっていうのもこの暗示的ですが、旧約聖書の一番最後、マラキ書の1501ページ3章の19です。3章の19-20というところですね。マラキ書の3章の19、一番最後、1501ページのところです。ここで、その日、あるいは主の日がもう近づいているということなんです。その時にはずっとですね、特別な裁きも受けなかったように見える様々な悪が全てですね、燃やされてしまうと。悪そのものが燃やされてしまうと。要するに滅ぼされるっていうことなんです。こういう旧約的な表現ですね。燃えるということは一番完全に破壊される、消えてしまうから燃えるという表現でよく言われるんですね。しかし我が名を恐れる、神様を恐れ敬うあなた方には、正義の太陽が昇るんだと。これはまあキリスト様のことでもあるわけですね。キリスト様のことを言っている義の太陽、そしてだからこの昼、日と言ってるわけです。日が近づいてる。義の太陽が昇るんだからみんな明るくなる。さっき言ったように光に満ちた世界、霊的にそういうことが来ると。そこでこの後旧約聖書にここに次にですね、旧約聖書ここだけにしかない例え、それがその光っていうものがですね、太陽の光が翼に例えられているという珍しい箇所なんですね。そういうことですね。確かに翼のようにですね、光はずっとですね飛んでいくわけです。どこへでも自由に飛んでいくということで、そういう意味で、翼、そういうことが、こういうふうに聖書の一番最後でもこのその日が近づいているっていうことをはっきり言われて、それに従ってイエス様も確かに現れたということです。で、この23節のエリアも洗礼のヨハネという形で現れたということだったんですね。まあ、こういった箇所は旧約聖書にまあたくさんあって、旧約聖書の預言書というのはいつもいつもこのようにですね、主の日が近づいている、それは究極的に悪が闇の世界が滅ぼされて明るくなる光の世界になるんだっていう、そういう輝かしいこの希望が言われていたわけですね。はい、ほじゃ元のとおり変わります。で、新約になったらそれがですね、イエス・キリストの再び確かに来られると。ここに再び来られるということ、今度もですね、このことをさっきは太陽としてですね、義の太陽として言われたんだけども、今度は別の例えで言われたんですね。これも非常に対照的になっているわけです。旧約聖書の一番最後に太陽として言われたと。今度は聖書そのもの、新約聖書そのものの一番最後に出てくるのは何に例えられたかというとですね、それは今度は新約聖書の一番最後を見たらわかります。一番最後のページの22章、黙示録22-16です。黙示録の22章の16に出てくるわけです。私イエスはですね、ダビデの子孫、ダビから出た目、新しい目というわけですね。その一族、輝く明けの明星であるというふうに、今度はヴィーナス、金星ですね、 星一番輝かしい闇を貫いて光り出す、この明けの明星を金星として例えられているわけです。まあ、このようにですね、この太陽も一番明るい金星もですね、神様の到来、あるいはイエス・キリストの到来ということをですね、歴史的に一番大きな重要な事柄の象徴として用いられているということなんですね。これは昔は本当に夜になった真っ暗ですね、今のようにケバケバしいいろんな、ね、電気消火が一切なかったわけです。まあ、無駄遣いもいいところですね、そんな夜の電気なんか全部消したって何の痛みもほとんどないはずなんですけれども、日本は世界の中で一番輝いている宇宙からこうしてるとですね、日本全体非常に明るい、無駄な電気をいっぱい作って、それでまあその結果原発が必要だということになってしまったんですけども、そういうのが一切昔はなかったわけです。夜になったら真っ暗だったわけですね。そういう静まった中で、あの金星のですね、明けの明星は特別にやはり心の目を覚ますようなわけです。今は宵の明星があってですね、木星と同時に見えるわけです。夕方になったら西の方に金星が非常に強く輝いて、上の方には木星が輝いて、だんだん今近づいてきているわけですね。まあ、ほとんど夜は寒いからとか言ってテレビばっかり 見たりするっていう人も多いわけですけども、外に出てですね、そして晴れた澄んだ時に金星と木星で非常にそれはやはりですね、昔の人がイエス様のことや神様のことを思ったように私たちもそれを思うことができるので、そういうことを見てみられたらいいと思うわけです。はい、それは元に帰ります。で、次にですね、だからここで今日のところで言われているのは、今度は着る、脱ぐっていう例えで言われているわけです。ここでですね、被害も近づいてるんだから、すぐそこに光、火はあるんだから、だから闇のことをここで脱ぎて、縫う捨てて、光の武器を身につけるってあります。これはここですぐ後に14節にも、身にまとうとか訳されていますが、要するに普通の着るという言葉です。ごく普通の言葉なんですね、着るという言葉です。だから闇の重くらい捨ててですね、光の武具を着なさいと。そしてさらに、主イエス・キリストを着なさいと。身にまとうとかいう訳になっていますが、要するに着なさいということです。この表現は他にもあって、パウロがお料理に用いたわけですね。現在私たちは、キリスト者といってもほとんどこんなん言わないはずです。キリストを着ましょう。とかいうふうなキャッチフレーズなんかほとんど見たことはないですね。重荷を負っているものは私のところに来なさい、そういう聖句とかですね、私を信じる者の永遠の命が与えられるという聖句はもうたくさん書かれますけども、キリストを来ましょうっていうふうなことはまず見ないわけですけれども、聖書にはそれがあるわけです。それは私たちのこう思っている世界とパウロが思っている世界と若干のズレがあるからですね。もっと広いものがあったわけです。私たちをそれの中から取り出して、今の私たちのふさわしいような気持ちのものだけを取り出してするわけなんですけども、聖書を見ますともっといろいろ広いわけですね。私たちの感覚ではないものまで入っている。これはその一つですね。どうしてこのですね、私たちのなんとなく馴染まない、キリストを着ましょうとかいうのはどうもわからないということが多いと思います。キリストを信じましょうっていうのはそれもわかる。キリストを着ましょうって。これは信じている人に言ってるわけですね。みんな信じてる、ローマの信徒だから。それにさらにですね、ここにイエス、イエス、キリスト、これ見渡りなさい、来なさいと。この一番ですね、イエス様を完全に表現すると言ったら、主イエス、キリストという表現なんです。福音書にはキリストということはほとんど出ないんですね。全然出ないわけです。イエスという名だけが来るわけです。パウロの手紙にはこういうふうにイエス・キリスト、ないしはまたは主、あるいはキリスト、特にキリストが非常に多くなります。で、それを全部含めていった主、イエス・キリストです。主っていうのは旧約聖書でキュリオスっていうのは神と同じように使われた言葉です。だから主イエスといった神の本質を持ったイエスという意味になる。キリストというのはですね、神から特に選ばれて王として油注がれた。聖なる霊を注がれて予言に従って。そういう意味がこもってきますので、で、私がまあ書いたりする場合、主イエスと書くこと多いわけです。ですね。神なるイエスという意味は込めて言ってるわけですね。主イエス・キリストを来なさい。 まずこれは前にも触れたことありますが、来なさいということはですね、これは努力して何々をするというのと非常にこうイメージが違うわけですね。そうですね、服を作りなさい、脱ぎなさいっていうと、これは大変ですね。これはもう女の人でみんなができないことです。特別な技術がないと服を作って脱ぐなんていうのは本当に難しいですよね。だけどここにある服をですね、パッと着るっていうのはすぐにできるわけです。ここにかかっている服をパッと着る。それをパウロは言おうとしてるんですね。服を簡単にこの服掛けにあるようなものをさっと取ってパッと着るぐらい簡単にすぐそばにあるんだという、そういう気持ちがパウロにしっかりあったから、これは自然にこれに出てくるわけです。キリストを着なさい、このことはですね、ヨハネ福音書にもですね、私を信じれば永遠の命がもうすぐに与える、もう死なない、世の終わりまで待つ必要はなくて信じたらすぐに与えられると、ヨハネ福音書ではっきり書いてあるところです。もう本当に簡単、すぐそばにあるっていう感じですね。そういうふうにイエス・キリスト様はすぐそこにあるんだと、だから着る。これは2人3人、まあ、恋もそうですね、2人3人あるいは何十人かおりますが、それだけは主の名によって集まったらイエスもそこにおるんだと、目に見えない、おるんだからさっと目に見えない服をパッと着ると、そういうふうに簡単にできることなんだということなんですね。で、それをすると突然変わるということがあるんですね。パウロはですね、いわば古い自分の服を着いてどんどん突っ走っていったわけです。律法、それから学問、家柄、そんなもん聞いてですね、どんどん走っていったわけですね。で、キリストという新しい服を聞いた人はやっつけとったわけですけど、突然こういうふうにですね、昼の世界からパッと光が来て、そして古い服をパッと投げ捨てて、突然新しいキリスト、イエス・キリストの服をパウロは着たわけです。そういう経験があるわけですね。突然変わると。まあ、そういうふうにこのすぐそばにあるということと、不連続的に、不連続的にパッと変わるというところがある。これ私自身も立ち読みしてそういうふうになったもんだから、本当にその読んでですね、パッと何か消えられたという感じがするわけです。それでですね、このこととこの古いものを脱ぐということは結びついているということですね。ここに書いてあるようなこの闇の行いとかいうようなことですね、ここに3種類書いてあります。酒宴と酩酊、よく似てます。これ酒宴と言ったら食べ物も含んでるわけです。これはそうですね、お酒だけいうことはないですね、宴会というか食べて飲んでということです。そういうふうに、まあ、飲む食べ、飲食の快楽、酔っ払うという飲食の快楽を最初に一つ食って、それから淫乱とか公職というのは、これは性に関わる、やはり本能の方ですね。両方二つ、まず、古い自分の典型的なものがこういうふうに口から入る飲食と本能的な性に関わることによって、私たちが闇の世界に引っ張り込まれると。それから三つ目が精神的なことですね。争いと妬み、この3つに分けられておりますが、この3つはどんな人でも誰でもみんなこの誘惑があるわけですよね。ある人だけにこれがあるんじゃなくて、まあ本能に関わるようなことは本当にこの根深いものだから、まあ、これを本当にしっかりしないとこれみんな負けてしまう。で、心の中でも誰かと争ってる、これあの人嫌いとかいう心は争ってる、憎みも争ってる心の中で、なんか無視、それもやっぱり争ってる。そういうふうに心の中のいわゆる本当に主の平和でないような気持ちはいつも何かと目に見えない相手とこう争ってるわけですね。表面的にこう喧嘩したり言い争う、そんなことももちろん含めます。その以前の心の問題としては、絶えず人間は誰かと争ってしまうわけです。それが、まあ、講じると、妬みっていうのは、良いものを引きずり落とそうと。自分が ですね、神様によって引き上げられたいとするんではなくて、自分より何か上のものを引きずり落とすですね、ことで、まあ、ヒルティなんかも一番見抜くい性質だと言ったりしますね。良きものを自分も奈良を受け取ろうとするんじゃなくて、引きずり落とすと、ね、悪いことを言ったり陰で言ったり、それがもう一番汚いことですね。で、分裂をきたらすとする、そういうことが人間にはあるわけです。それでこういうふうに言ってるんです。争いと妬み、まあ、こういうふうにここの3つに分けられた古い人間の特徴っていうものから、いろんなことがみんなここから根があって出てくるわけですよね。で、そういう欲望を満たすためにお金が欲しいと、で、自分より上の人がそれをもっと上になるためにお金とか勉強も一緒にして上に立ってやろうと、そういうふうなこととか、いろんなことがこういうことから来る。でもこれは本当にこの流していることは難しいですよね。できないことです。だからそれをさせるものはキリストを切ることだって言ってるわけです。キリストがなかったら、どんなに自分でその汚いものをですね、投げ捨ても出てくる、入ってくると。この前の、移動誘拐でしましたが、きれいに掃除をしたと思ってもですね、また悪の霊が7つの悪霊を連れて一緒に入ってくるということが書いてあります。その不思議な例え、それぐらいですね、どんなに掃除しても掃除して人間の心だってきれいにならないわけです。そういうことなんですね。で、イエス・キリスト様を身につけると、切るということで、こういうふうにそれができると、パウロ自身が自分の経験から言ってるわけですね。どんなに考えても、学問をしても、勉強をしてもできなかったことを、イエス・キリストを来た途端に、それは確かに消えたんだと。で、また目が生えてきて、悪い目が生えてきて、またそれをもう切ると。すぐそこにあるんだから、ということです。で、このイエス・キリストを切るという表現と同じようなものは、他にもあるわけですね。他のところでもちょっと見といたらいいかと思います。光の武具ってのは、これ武器という言葉であります。これは武具と訳しています。光の武器、これもちょっと詳しく書いてある別のところでありますね。ここは簡単だけど一言です。光の武器を身につけるって、これ何かっていうと、それを詳しくしたのが別のパウロの手紙であるわけです。それはエペソですね。エペソの6章です。359、エペソの6章の、11からのところですね。もう今までにも何度かしたところです。359ページ、エペソの6章の11からです。ここで神の武具って書いてあるところですね。光の武具、ここも着なさい、身につけなさい、これも着るということです。さっきは身にまとうと訳されました。みんな同じです。ギリシャ語みんな同じ言葉ですね。エンデューオーっていう言葉なんですけども、エンデューオー、みんな着るという言葉です。で、ここで具体的に書いてあります。私たちの戦いは目に見えるものが相手ではなくて、その目に見える悪いものを動かしている悪の霊なんだと言いたいわけですね。だから神の武器、光の武器を着なさいと。その我々の武器何だろうかと言えば、ここであるように真理だと。神様によって義とされる、あるいは神様ご自身の正義が胸当てだ。それから足にも着なさいというのが、これは前にも触れたことがありますよね。福音を告げるという、いつも積極的にですね、いつも誰かに伝えようとする、それが履物だって言うんです。外に行くときにはいつも履物が必要です。いつも履物なしには行かないということで、いつもどんな時でも何があってもいつもですね、福音を告げようと、誰かに伝えようという気持ちをいつも持ってるという、それも僕の一つだったんですね。そういう気持ちのときには悪は寄ってきても跳ね返されると、そういう気持ちを言っているわけです。それから剣ですね、一番決定的な剣、 剣で相手を一撃で殺す、サタンをやっつける、これが神の言葉だということです。17節、まあ、そういうふうにそうした神の部分を本当に働かせるものが祈りだということで、このようにいつも聖霊に助けられて祈り、聖霊様に助けられて祈り、願い求めなさいということが言われて、今日のところも詳しくだから補うように書いてあるところです。はい、それじゃあ元に書いてます。はい、それで最後にですね、もう一つこれと別の表現、キリストを斬るということの別の表現、ヨハネ福音書はどんなふうにこのことを表しているんだろうか。ヨハネ福音書のキリストを斬なさいし、一言もその表現はないわけですけども、表現がこの書く人によって形状を受けた人によって違うわけですね。ヨハネ福音書はどうだろうかと、こういうふうなパウロが受けたようなこういう信仰上のことをですね、全くヨハネ福音書に書いてないのか、パウロだけが言ってるのかということです。そういうふうにいつもですね、旧約聖書のこととか他の聖書のこととかを対比しながら、この本当の意味合い、他の表現とかをそういうふうにして私たちも受け取っていくわけですね。それはヨハネ福音書の非常に有名な表現につながるわけです。実はこれは15章なんですね。この15章のこのブドウの木の例えで、私につながっていなさいっていうこと、ブドウの木、イエスはそこにおるんだと。だから結びついていたらいいという。そういうことで、ヨハネ福音書では表現されているわけです。で、これはとどまるということだったんですね。メノということだで。それがここで繰り返し繰り返し、パウロも来なさいという表現をよく使いましたが、ヨハネ福音書では、いわゆる目の、とどまる。ここではつながるとも訳されたり、何通りも訳されています。とどまるとも訳されたりですね、そうして、ですね、この、これはこういうところは文語訳の方がより引き締まった表現ですので、このことを最後にちょっと出しておきます。口語訳では私につながっていなさいですけど、文語訳ではですね、我におれって言うんです。非常に簡潔ですね。我がうちにおれって言うんです。我におれ、さらば我何じらにおらん。この力強さってどうもあんまり若い年齢の人はピンとこなくなってきてしまった傾向があるんですね。漫画見たのばっかり、ゲームとかあんなばっかり見てたらこんな表現出てこないからですね。だけどある程度年配の人はこういうのがずっと入るわけです。我に我。それから、それをよりちょっと表現を変えて、言った表現がこの旧説です。旧説の方言。口語になりますと、私の愛にとどまりなさい。でこれは私の愛にとどまりなさい、ね、すぐそこに愛があるんだからそこにとどまってなさいと。これは文語では我が愛におれということです。日本語は簡単語がないんですけど、説明簡単語つけるように我が愛におれ、こういう表現でですね、パウロがキリストそこにあるから来なさいと、おっしゃらないと、そういう形で繰り返しいろんな表現でですね、私たちに語りかけて、くださっているということです。はい、以上です。